先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話を伺いします。今回はアザパ株式会社代表取締役社長で CEO の近藤康弘さんにお聞きします。歴史ある企業が多い自動車業界の中で、規制概念にとらわれない発想力、技術力でイノベーションを起こしているのが2008年に誕生したアザパ株式会社です。自動車のエンジン制御技術を持つベンチャー企業は日本で唯一の存在。エンジン制御を基軸とした自動車の最先端技術を武器に、メーカー、サプライヤーへ技術支援を行い、これまでにない立ち位置を築いています。モビリティ、コミュニケーション、エネルギー、持続可能な社会に向けていかに選択肢のある世界を広げるか、アザパの見据える未来とはどんな姿なのでしょうか。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はアザパ株式会社代表取締役社長 CEO 近藤康弘さんにお聞きします。近藤社長、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、簡単にご紹介をさせていただきましたが、そうなんですね、歴史ある企業が多いのでなかなかこう枠組みっていうのも比較的もうある程度歴史が長いですから決まっていた中で、このアザパ株式会社という会社が、まあ、存在させたわけなんですが、こういったあたりのちょっといきさつを教えてください。
我々の会社のですね、生い立ちはですね、はい、まあ、まずはリーマンショックという、まあ、大きなですね、こう、まあ、社会インパクトがありました、うん、まあ、自動車業界主要な産業の一つではあるんですけども、はい、これがですね、リーマンショックの時改めて本当にこれ大丈夫なんだろうかとい う, こう危機感にですね、さらされた時期でもあるんですね、はいはいはい、でそういうことを、まあ、我々がこう、まあ、一つ思ってですね、まあ、一つ自動車産業の革命またはイノベーションという意味合いで、その中ではなく外に出て社会を直していく、産業をこう再構築していくということをしなきゃいけないんじゃないかとですね、まあ、ふつふつとそういう思いが募りまして、まあ、あの企業に至ったわけなんですね。
そうですか。で、自動車産業におけるベンチャー企業自体が実は本当に珍しい存在なんですが、技術の実用化に向けたエンジニアリング事業と自社で開発する製品化事業、それぞれこれどういった形で展開されているんですか。
はい、自動車産業というのは、まあ、これまでとは異なってですね、非常にこうオープン化が進んできています、はい、でその中でティア 0.5 というポジションを、うん、まあ、これまで確立してきたと思っています、はい、そのティア 0.5 というのはサプライヤーと OEM のインターフェース役としてですね、うん、システムをインテグレーションできる存在であると思っています、はい、インテグレーションというのはシステムをですね、一度分解して再構築する、うん、で再構築する際にですね、新しいビジネスモデルとイノベーションを、まあ、持ち込んで、うん、まあ、さらにですね、良いものを作り上げるというようなことをやっています、うん、でエンジニアという言葉がですね、まあ、一人歩きしているようには思えるんですけども、はいはい、まあ、本来はこういうですね、我々のような存在のことをエンジニアリングと呼んでいるのかなと思っていまして、はいはい、単にそのオペレーションだけをするような存在ではないと、うん、思っています、うん、で、まあ、我々のそのエンジニアリングとこういう呼べる存在というのはですね、まあ、そういった能力を持った人からなっているという形かなと思っています、うんうん、そしてその製品化というものは、その産業や組織のその硬直化によって身動きが取れないような企業さんとか、はい、まあ、でもその世の中には欲しいものがある場合、必要な場合というものが多々あると思います、うん、でこういう場合に我々がその企業とですね、まあ、競争するような、または独自で新しい製品をですね、開発して展開していくということをやっています、うん、まあ、最近ではですね、エネルギーとモビリティの融合というテーマを持っていまして、はい、まあ、事業化しているという形です。でこれもですね、やっぱり誰にもできないような領域というものが存在してですね、うん、そこを、まあ、アザパという会社が先行して世の中に知らしめリードしていくことによって、うん、そこのですね、新しい世界を、まあ、みんなで考えていくということを考えています、う
ん、なるほど。 まあ、大変なあの専門用語が多くて、私のような素人はちょっと難しい話に聞こえてしまうんですが、近藤社長、あの TR0.5 っていう言葉がありましたよね。これは具体的にどんなことなんですか？
TR0.5 というのはですね、はい、まあ、OEM と Tier 1、Tier 2、まあ、サプライヤーからなる産業クラスターの中で間のインターフェースを取り持つという役割ですと、
はい、
あの海外の方ではですね、そのサプライヤーが TR0.5 という形で自動車のですねシステムを設計または性能をですね、開発していくという立場をですね進めるんですけども、日本は、それを自動車メーカーしかやらないわけなんですね、そこを改めて、まあ、我々がですね日本唯一として、そこを抜き出してですね代わりにやっている、まあ、仕事をしているというようなことを、進めているのが TR0.5 の領域になります。
あ、なるほど。ですから自動車メーカーがあって、でそれを受ける部品のメーカーがガーッとものすごい数あって、その間に位置するよっていうようなイメージでいいですか？
そうですね、はい、なので例えばエンジンとかブレーキとか、まあ、いろんなそのシステムを構成する、車を構成するそのシステムのユニットというものはいろいろあるんですけども、それをただただ組み上げるわけではなくて、その組み上げたものをですね本当にこうお客様に乗っていただいてどう感じてもらうのかっていうところも含めてシステムを融合していかなきゃいけないですね、その作業をシステムインテグレーションと言っていて、そういうことができる存在として改めて自動車メーカーではないところで仕事をしているのはアザパという、
なるほどね、
極めてあの唯一な存在かなと思ってます、
海外にもその TR0.5 という立場があって日本にはなかったということさえ、我々車毎日のように乗りますが知りませんでした。
そうですよね。
はい、でそんな中あの勇気を持ったご決断、アザパという会社が誕生したんですが、大手メーカーからまあ独立されて企業に業界にイノベーションを起こすべく、まあ起業されたわけなんですが、中からではなく外からの価値観を築くと、まあでもやっぱりあの圧倒的に高い技術力、発想力っていうのがあったわけですね。
そうですね、まあ、よくですね一つのその車としての開発設計にとどまらず、はい、まあ、我々が意識しているのは社会システムがどんどん変化してきますよね。そういう状況の中で改めて車の役割とか必要な機能っていうのは変化してくるはずなんですよね、そういったものを紐解くために社会システムっていうものをものすごくよく理解しなきゃいけないと思って、そういったものの車のですねインテグレーションを心がけてはいますね、
そんなアザパなんですが、自動車の開発という原点からモビリティ、コミュニケーション、エネルギー3つの軸で事業を展開されておりまして、融合させて持続可能な社会システムを再構築するということで、まあ、今後もなんですが、いろいろこう困難を乗り越える力というのは起業家としても感じるところあるんじゃないですか？
そうですね、特に我々はエネルギーとモビリティ、コミュニケーションっていう、はい、まあ、3つのですね大きな事業軸を持っていまして、まあ、これこそが、まあ、社会のアーリーステージ、またはそのシステムをですねアップデートするための必須な事業、条件だと思っています、で、まあ、これまではその一つ一つがですね独立して狭範囲での産業を構築してきたわけなんですけども、SDGs であるとかですね、サステナブルっていう言葉が出た、途端にですねやっぱりその社会システムの課題というものが一段アップグレードしてるんですね、そうすると、まあ、我々もそのシステムをですね産業をまあ有機的につなげてもっとですねこう、強い力でそれを解決していかなきゃいけないって、そういう踊り場に立ってるんではないかなと思います。
なるほどね。さあ、このアザパ未来への展望というところなんですが、技術とビジネスの両輪を回して選択肢のある世界、これをまあ次世代につなげていきたいという思いがおありですが、今の課題そして未来の展望を聞かせてください。
はい、これからですね日本というのはその世界とまあ非常に競争しながらですね社会の広がりであったりとか、まあ、先細りする経済、まあ、そして取り残されていくような人たちも含めてですねアップデートをしていかなきゃいけないような状況になるとは思います、
はい、
そういったこう状況の中で、まあ、あらゆる知識とか英知を蓄積してきたわけなんですで、希望というものをやっぱりこうしっかりと見据えて投資をしていかなきゃいけないなと思ってはいます、
はい、
で、まあ、私が思う希望というのはやっぱり教育の再構築も含めてでして、まあ、実に教育に対する関心や投資というのは、まあ、世界のですね先進国に比べて低いじゃないかなと思ってます、
はい、
で世界ではやっぱり教育ってその社会的な投資であって教育への寄付っていうのは圧倒的に大きいんですよね、 でも日本というのはそういうことがままならないような状況でもありますと、まあ、こういったものにもですね、アサパという会社は、しっかりと積極的に関わっていきたいなと思っています、うん、
教育事業への、まあはい、参加ということですね。はい、ということで、まあ、アザパは高度な技術と豊かな発想力により平和と豊かさを提供しますという企業理念をお持ちです。近藤社長、ご自身の大事にしている言葉、座右の銘あったら最後にお聞かせください。
はい、ダーウィンの進化論の一つで、これ名言にもなっているんですけども、はい、まあ、その一文を借りまして、まあ、生き残る人は最も強いものではない、うん、最も知的なものでもない、
はい、
それは変化に最もよく適応したものである、うん、というのがですね、非常にこう印象的でずっと心がけています。
なるほど、そうか、強さじゃない、
はい、
賢さじゃない、適応力だと、はい、いうことですね。まあ、でもさっきのお話じゃありませんが、近藤社長、どちらかというとこう日本人というのは未だに変わらない美しさ、
はい、
貫き通す美意識っていうのは高い民族ですよね。なかなかそこにこう変化へのちょっとこう億劫な部分も持ち合わせているのかななんていうふうにも感じますが、どうですかね。
そうですね、うん、でもまあそれをですね、やっぱり我々は今こう経済の踊り場として何かしらその新しく次のステップへ進まなきゃいけないこの段階だと思ってるんですね。それをやっぱり真摯に受け止めて、変わらなきゃいけない、変化を起こさなきゃいけないっていう、やっぱりマインドもですね、同時に育てなきゃいけないのかなと思ってます、
うん、そうですか。はい、本日は本当に貴重なお話ありがとうございました。アザパ株式会社代表取締役社長 CEO 近藤康弘さんでした。近藤社長、本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。